趣味をもっと楽しむ、もっと好きになる30の方法。その1、お金のリッチより心のリッチを目指す。心のリッチは趣味で実現させる。リッチになりたいなら趣味をしましょう。趣味にたくさんの金を使って、とことん趣味に打ち込むのです。それではお金が減ってしまう、どんどん貧しくなってしまうと思うかもしれませんが、誤解です。リッチイコール金銭的なお金持ちと考える人が大半ではないでしょうか。リッチという言葉は金銭だけに使われるものではありません。心にも使われるのです。趣味を楽しむと心の中がどんどん満たされます。喜び、楽しさ、感動、そして幸せです。楽しい記憶や素晴らしい思い出も残ります。満たされた結果、心がリッチになっているのです。これが精神的豊かさです。たっぷり趣味を楽しむ人は心がリッチな人です。財布からお金は減っても心の中はどんどん豊かになっています。趣味にお金を使わず貯金が溜まっていても仕方ありません。金銭的にはリッチかもしれませんが、精神的にはプアになっています。お金を持っているだけでは意味がありません。どれだけお金を持っていても使わなければただの紙切れ、ただの金属です。お金を持っているだけでは精神安定剤くらいにしかなりません。大切なことはいかにお金を心の豊かさに変えていくかです。お金は使ってこそ意味があります。どんどん趣味にお金を使って心を豊かさで満たしてください。趣味を楽しめば楽しむほどたくさんの喜び、楽しさ、感動を味わえます。楽しい記憶、素晴らしい思い出が残ります。自然と出会いが増えて人間関係の輪も広がります。人生に悔いもなくなるのです。心が幸せで満たされていきます。これが心のリッチです。幸せになりたければお金のリッチより心のリッチを目指しましょう。心のリッチに手加減は不要です。心が豊かになって幸せになることはあっても不幸になることはないので安心してください。心のリッチを実現している人が幸せな人です。人生を謳歌している人なのです。たっぷり趣味を楽しんで心のリッチを実現する。趣味をもっと楽しむ、もっと好きになる30の方法。その2、趣味をもっと楽しむコツは ASIF の法則にある。誰かの趣味に付き合わされることがあります。自分の趣味ではないので楽しめるとは限りません。むしろつまらないと感じることもあるでしょう。いつもより時間が長く感じられ早く帰りたいと思うこともあるかもしれません。しかし楽しくなくても楽しいふりをしてみてください。プロでなくてもプロのように振る舞ってみてください。嘘でも演技でもいいので役者になったつもりでなりきってみるのです。最初は少し違和感を覚えますが、しばらくすると不思議なことが起こります。楽しくなくても楽しいふりをしていると本当に楽しくなります。妙に自信が湧いてきて、いつもよりパワーが出てくるようになるのです。これを ASIF の法則と言います。私たち人間にはあたかもそのように振る舞っているとそれに近づける、本当にそれらしくなるという面白い現象があります。この法則を利用すれば趣味をもっと楽しめるようになります。例えば気の進まないパーティーに参加することがあれば、楽しいふりをしてみてください。嘘でもいいので、私はパーティーの花だ、私はパーティーを楽しんでいると自分を思い込ませます。するとだんだん楽しくなってきます。最初は嫌々だったのがノリノリになってきて、作り笑顔だったのが自然な笑顔になります。自信がみなぎってきて堂々と振る舞えるようになります。明るいふりをしていたのが本当に明るい気持ちになります。すっかりパーティーに溶け込んでいて純粋に楽しむ状態になっているはずです。筋トレをするとき、淡々とメニューをこなすのではありません。プロのボディービルダーになったつもりで筋トレをしてみてください。私はプロのボディービルダーだ、筋力には自信がある、今日は調子がいいぞと思いながらトレーニングをするのです。不思議と力がみなぎって内側からパワーが湧いてきます。いつもより重い重量を持ち上げやすくなります。踏ん張りが効くようになり、いつもより厳しいメニューを達成できるようになるのです。ダンスをするとき、普通に練習するのではありません。憧れのプロダンサーになったつもりで踊ってみます。私はプロダンサーだ、指先足先までエレガントに踊れると思い込ませます。するといつもより楽しく踊れるようになります。だんだん気分が乗っていき、不思議とキレのある動きができるようになります。いつも上手にダンスができるようになり、上達も早くなるのです。あたかもそのように振る舞うことを意識してみてください。プロになったつもりでやる、憧れの人になったつもりでやるということです。良い意味で自分を思い込ませることも大切です。それらしく振る舞っていると心の面でも体の面でもそれらしくなります。楽しいふりをすればだんだん本当に楽しくなっていきます。プロのふりをすれば本当にプロっぽくなっていきます。何でも楽しめるようになるだけでなく、上達の近道にもなるのです。とことんなりきって楽しみましょう。趣味をもっと楽しむコツは ASIF の法則にあるのです。楽しくなくても楽しいふりをする、プロや憧れの人になったつもりで趣味に取り組む。趣味をもっと楽しむ、もっと好きになる30の方法。その3、趣味は自己満足の世界だ。趣味はコスプレという人がいます。衣装代や美容代に時間とお金をかけています。衣装も手作りで、生地や刺繍に時間とお金を惜しみなくつぎ込んでいます。キャラクターになりきれるよう細かいところまで凝っていて徹底しています。ところが客観的に見ると、時間とお金をかけているほどの出来ではありません。どちらかというと、ちょっと失敗しているパターンです。ちょっと違う、そうじゃない、そもそも骨格から違っていると突っ込みたくなるケースは少なくないものです。それでも本人は大満足の様子です。写真をパシャパシャ撮っています。満足げによくできている、バッチリ決まっていると思っていて幸せそうです。趣味は美容整形という人がいます。お金が貯まっては顔の気になるところを整形します。目、鼻、口元、顎、エラ、輪郭、顔のあちこちを美容整形していて、これまで何度も手術を行いました。これまで美容整形にかけた金額は数百万円に上ります。ところが客観的に見ると、綺麗になっているというよりおかしくなっています。明らかにやりすぎの状態になっていて、顔全体のバランスがおかしくなっているのです。美容整形をしていくにつれて、綺麗になるどころかかえって不自然になっています。ビフォーアフターを比較すると、整形前の方が良かったというケースが少なくありません。しかしそれでも本人はご満悦の様子です。美容整形をしたことを後悔していません。昔からのコンプレックスが解消されたことで、以前より笑顔が増えていて明るくなっているのです。嬉しそうに、理想の自分になれたと喜んでいるのです。結局のところ、コスプレも美容整形も自己満足です。周りが見て良いと感じるかどうかより、自分が見て良いと感じるかどうかです。 周りがおかしいと言おうが本人が満足していれば正解です。コスプレも美容整形も本人が満足しているならダイヤがとやかく言うことではありません。自分のお金でやっているし、リスクを承知の上でやっています。コスプレや美容整形に限ったことではありません。そもそも全ての趣味が自己満足の世界です。誰かに褒められるためにやっているわけでもなく、自分を満足させるためにやっています。大会やコンクールで発表するなら別ですが、一人で気ままに楽しむ趣味なら完全に自己満足です。仕事とは違って社会的責任があるわけでもありません。なりたい自分が実現されていればそれでいいのです。自己満足が実現されているなら良しとする。趣味をもっと楽しむ、もっと好きになる30の方法。その4、趣味の魅力を明確にするとますます趣味が好きになる。恋人のどこが好きなのかという質問があります。顔、声、性格、笑顔、仕草、話し方、服装、清潔感。恋人の好きなところを挙げていくとますますその人のことが好きになりますね。再認識は大切です。私はこの人のこんなところが好きなんだと自覚が促されるのです。これと同じことが趣味にも起こります。自分の趣味の魅力を上げるとますますその趣味が好きになれるのです。あなたには今夢中になっている趣味があるでしょう。突然ですが質問です。あなたがその趣味が好きな理由は何ですか？夢中になっているからにはきっと素晴らしい魅力があるはずです。魅力の数も一つではなくいくつもあるに違いありません。好きなものは好きという意見もあるとは思います。もちろんなんとなく楽しむのもいいですが、きちんと理由まで考えたことがある人は少ないのではないでしょうか。ただの暇つぶしの趣味とはいえそれだけではないはずです。好きなものは好きという理由はごもっともですが、もう少し具体的に考えたい。夢中になるからにはやはりそれなりの理由があり魅力があるはずです。改めて趣味の魅力について考えてみてください。頭だけで考えるのではなく改めて紙に書き出してみましょう。文字にして言語化してみることが大切です。趣味の魅力は人によって様々です。例えばランニングが趣味という人の場合、以下のような魅力があるのではないでしょうか。気持ちのいい汗をかけるから、ストレス解消になるから、体を動かすのが好きだから、ダイエットになるから、ランニングの後のサウナが気持ちいいから、映画鑑賞が趣味という人の場合なら以下のような魅力が出てくるでしょうか。別の人生を疑似体験できるから、知らない世界を覗き見られるから、感動の涙を流せるから、リフレッシュになるから、自分の人生について考える機会になるから。推し活が趣味の人の場合、以下のような魅力が出てくるかもしれません。元気や家や血をもらえるから、夢と希望が得られるから、仕事や日常生活のモチベーションにつながるから、現実を忘れられるから、友達が増え人脈が広がるから、日常の行動範囲が広がってアクティブになれるから、恋愛に近いときめきを味わえるから。趣味の魅力を明確にしてみると、私がこの趣味にハマっている理由はこれなんだねと自覚できます。なんとなくやっていた趣味であっても改めてきちんと文字にしてみると新たな発見があるものです。今の趣味がもっと好きになれるのです。趣味の魅力を明確にする。趣味をもっと楽しむ、もっと好きになる30の方法。その後、自分の趣味のメリットをノートに書き出してみよう。自分の趣味をもっと好きになるにはどうすればいいのでしょうか。自分の趣味のメリットをノートに書き出してみましょう。私の趣味にはメリットなんて一つもないと思っているなら誤解です。メリットのない趣味は一つもありません。どんな趣味でも必ずポジティブな側面があり得られるものがあります。例えば読書なら知識が増える、視野が広がる、語彙力が身につくといったメリットがあります。ランニングなら体力がつく、ストレス解消になる、ダイエットになるといったメリットがあります。掃除なら部屋がきれいになる、適度な運動になる、精神の安定につながるといったメリットがあります。料理なら料理の腕が上がる、気分転換になる、食費の節約になるといったメリットがあります。おしゃべりなら元気になる、お互いの理解が深まる、たくさん笑顔になれるといったメリットがあります。創作活動なら自己表現ができる、自分の作品ができる、想像力が鍛えられるといったメリットがあります。もちろんこれらのメリットは一例で、実際はまだまだたくさんあります。どんな趣味でも必ずメリットがあるので、思いつくだけどんどんメリットを書き出してください。書き出す時間もなかなか楽しいものです。書き出したノートを改めて見直すと、私の趣味にはこんなにメリットがたくさんあるねと再認識できます。思った以上にたくさんのメリットが見つかって、自分でも驚かされることも少なくありません。頭の中では分かっていても、改めて文字にしてみるとその理解認識が深まります。ますます自分の趣味が好きになれ、趣味のやる気やモチベーションもアップするのです。趣味のメリットをノートに書き出してみる。趣味をもっと楽しむ、もっと好きになる30の方法。その6、変化とチャレンジをためらわないことが趣味上達のコツ。趣味では変化とチャレンジをためらわないことが大切です。変化を拒んでチャレンジから逃げてばかりでは現状維持のままです。新しい発見もなく成長も停滞し、趣味の面白さも半減します。趣味の面白さを高めるには変化を受け入れ、どんどんチャレンジしてみることが大切です。学校の帰りに寄り道をするようなものです。普段はこの道を通っているけど、今日はこの道を通ってみようかな、そう思って寄り道をしたことがあるのではないでしょうか。寄り道をすると新しい出会いがあります。新しいお店、見慣れない人、面白い建物、花壇のある公園、小さな川や大きな木、新鮮な刺激が得られ、ワクワクした時間を過ごせるのです。一つ横道にそれるだけでも全く違います。いろいろな発見があって、ワクワクした経験があるのではないでしょうか。ほんの少しの寄り道でも変化であり、チャレンジです。趣味を楽しむときも、少し寄り道をする感覚で、いつも違った変化を楽しむことが大切です。普段と違ったやり方にチャレンジしてみると、新しい変化と出会えます。読書が趣味であれば、たまには普段読まないジャンルの本にチャレンジしてみます。映画鑑賞、音楽鑑賞が趣味であれば、たまには普段見ること、聞くことのないジャンルにチャレンジしてみます。絵画が趣味であれば、新しい技法や作風にチャレンジしてみます。想像していた通りとは限りません。思いもよらないことが起きることもあります。これが面白いのです。もちろん、苦労や失敗があったり、ハズレを引いたりすることもありますが、それはそれで良い経験です。それがどういうものなのかが分かって、理解が深まります。面白い変化が生まれ、新しい発見や成長へとつながります。いつもと違ったことをするだけでいいのです。自ら変化を求めてチャレンジすることで、どんどん視野が広がり、趣味の世界を深めていけるのです。自ら変化を求めて、どんどん新しいことにチャレンジしていく。 趣味をもっと楽しむ、もっと好きになる30の方法。その7。次々課題が見つかるのは趣味がレベルアップしている証拠。趣味に熱中していると課題が見つかります。課題が解決するとまた次の課題が見つかります。課題を解決したらまたまた次の課題が見つかるという終わりが見えないという状況になるのです。早く前に進もうにもなかなかスムーズに進めません。課題の連続という状況なので中断の連続という印象を受けるかもしれません。しかし実際は逆です。非常にうまくいっていてむしろとても順調なのです。これは趣味がどんどんレベルアップしている証拠です。趣味が深掘りされていて知識やスキルが向上している証拠でもあります。趣味が深掘りされると必ず新しい課題が見つかります。目が超えて趣味の解像度が上がることで今まで気づかなかった課題に気づけるようになります。意識が高まることでもっとこうしたい、ああした方がいいという改善意欲も湧いてきます。結果として次々課題が見つかるという現象となるのです。全く課題が見つからない人よりどんどん課題が見つかる人の方が進化成長しています。落ち込むどころか喜ぶべきことです。トントン調子にうまくいっていると言えます。素人のレベルはとっくに超えています。その調子で課題の発見と解決を繰り返していきましょう。気づけば驚くほどのレベルに到達しているはずです。どんどんプロレベル、一流レベルへと近づいているのです。次々課題が見つかる状況を喜ぶ。趣味をもっと楽しむ、もっと好きになる30の方法。その8。好きと表現するのもいい。愛していると表現するのはもっといい。あなたは自分の趣味を愛していますか？趣味を好きという人は大勢いてごくありふれた表現です。一方、愛しているという人は少ないものです。好きと愛しているは同じような意味に思えますが違います。愛しているは好きより強い表現です。愛しているには好きの何倍も強い気持ちが込められています。心から大切に思っていて常にそればかりを考えているような状態です。深い愛着を感じていてこれなしでは生きていけないと言わんばかりの意味があります。好きという表現もいいですが心から趣味を大切に思うならぜひ愛していると表現してみてください。愛しているという表現は人だけでなく趣味にも使えます。恥ずかしい表現かもしれませんが勇気を出して口にするのです。自分の趣味を愛していると表現してみてください。本当に大切な趣味なら好きより愛していると表現する方がぴったりです。釣りが趣味なら釣りが好きより釣りを愛している。ゴルフが趣味ならゴルフが好きよりゴルフを愛している。ダンスが趣味ならダンスが好きよりダンスを愛している。ヨガやピラティスが趣味ならヨガが好き、ピラティスが好きよりヨガを愛している、ピラティスを愛している。自分の心の中でますます熱い感情が湧き上がってくるでしょう。好きと表現するのもいいですが、愛していると表現するのはもっといい。愛していると表現することで趣味に対する思いがますます熱くなるのです。趣味を好きより愛していると表現する。趣味をもっと楽しむ、もっと好きになる30の方法。その9。趣味のグッドタイミングを意識していますか？あなたは趣味がするのはどんなタイミングですか？趣味はいつやっても同じと思われますが、そうとは限りません。趣味にはグッドタイミングがあります。つまり自分に合ったタイミング、効果的に楽しめるタイミングということです。同じ趣味でもタイミングによって効果や効率、印象や雰囲気が変わってくることがあります。例えば読書です。読書のタイミングによって読書効率が変わってきます。難しい本を読むなら朝が適しています。朝の読書は思考が明瞭なので難しい本でもスラスラ読めます。優しい本を読むなら夜が適しています。夕方以降は疲れが溜まっているので優しい本の方がスムーズに進む上、ストレス解消効果も期待できます。また、細切れ時間を使った読書とまとまった時間にする読書とでは効率も雰囲気も違いますね。ウォーキングという趣味にもグッドタイミングがあります。朝のウォーキング、昼のウォーキング、夜のウォーキング。同じウォーキングでもそれぞれ違ったように感じられるでしょう。朝、昼、夜では景色も雰囲気も違い、効率も変わります。効率も変わればカロリー消費も変わってきます。太りにくい体作りを考えるなら食後の軽いウォーキングがいいですね。夜の方がウォーキングの時間を取りやすい人もいれば、朝の方がウォーキングの時間を取りやすい人もいます。朝の方が気持ちよくウォーキングができる人もいれば、夜の方が気持ちよくウォーキングを楽しめる人もいます。旅行に出かけるのも大型連休を使った旅行と週末を使ったプチ旅行とでは計画も雰囲気も違いますね。大型連休を使った長期旅行が良いという人もいれば苦手という人もいます。逆に週末を使ったプチ旅行では物足りないという人もいれば十分満足という人もいます。仕事の都合であまり時間が取れないので日帰り旅行派という人も一定数いるはずです。答えは人によって違います。予算や体調に応じて変わることもあります。大切なことは趣味のグッドタイミングを意識するということです。せっかく趣味をするならできるだけ楽しく効果的に楽しみたい。自分に合ったタイミングを見つけてください。趣味のグッドタイミングが分かっていればより楽しくより効果的に趣味に打ち込めます。あなたの趣味のグッドタイミングはいつでしょうか？グッドタイミングは決まったものではありません。同じ趣味でも人によって異なります。趣味のグッドタイミングを意識するとますます趣味を楽しめるのです。趣味のグッドタイミングを意識する。趣味をもっと楽しむ、もっと好きになる30の方法。その10。趣味を聞かれたときは堂々と答えるのが良い。世の中には様々な趣味があります。人によって好みの趣味もそれぞれです。読書、映画鑑賞、音楽鑑賞といった一般的なものばかりではありません。変わった趣味やマイナーな趣味を持っている人もいるでしょう。中には受けの悪いオタク趣味や理解されにくいサブカル趣味を持つ人もいるかもしれません。自分の趣味が一般的に受けが悪いものだと趣味は何ですかと聞かれたとき言葉を濁す人がいます。本当の趣味は伏せて代わりにあたり触りのない趣味を答え無難にやり過ごすのです。これは全く必要ありません。自分の趣味はどんなことであろうと堂々と答えるのがいいのです。プラモデル制作という趣味を恥ずかしがって隠す人がいます。本人はいい年をした大人が子供のような趣味を持つのは恥ずかしいと思っています。隠す必要はなく普通に答えればいいのです。むしろプラモデル制作は立派な大人の趣味です。好きなものは好きなのですから仕方ありません。大好きなプラモデル制作に時間とお金をたっぷり費やせるのは素晴らしいことです。推し活という趣味を恥ずかしがる人がいます。相手からの印象を気にして隠したり言葉を濁したりする人がいますが一切必要ありません。やはり堂々と答えた方がいいのです。相手がどう思おうと関係ありません。 アイドルの推し活も素晴らしい趣味です。隠してしまうと趣味に失礼というだけでなく、応援しているアイドルにも失礼です。本当に愛しているのなら、人からの評価や印象は気にせず堂々と答えるのが正解です。コスプレという趣味を恥ずかしがって隠す人がいます。本人は変な目で見られるのは嫌と思っています。隠す必要はないのです。自分が憧れるキャラクターになりきるのは楽しい趣味の一つです。堂々と答えることがそのキャラクターを心底愛していることにもなります。周りに理解されないなら放っておけばいいことです。趣味を聞かれたとき、本当に好きなことなら堂々と口にしましょう。好きで打ち込んでいる趣味であれば堂々と答えるべきです。オタク趣味やサブカル趣味であっても同じです。相手からどう思われるのかは気にしません。自分の好きなことは堂々と答えるのが一番。理解してくれる人は必ずいます。ユニークな趣味なら相手は興味を持ってくれ、それはそれで話が広がります。相手から理解されないならそれはそれで仕方ないと思えばいいこと。自分が好きな趣味であれば人からの評価や印象など気にせず堂々と正直に答えればいいのです。堂々と答えることがその趣味を愛している証拠にもなります。趣味に対するマナーでもあるのです。趣味を聞かれたら人からの評価や印象は気にせず堂々と正直に答える。趣味をもっと楽しむ、もっと好きになる30の方法。その11、ガイドをつけると楽しみの幅がもっと広がる。登山に興味はあるけど初めてで不安、そんな人はぜひガイドをつけましょう。登山に自信がないときはどしどしガイドを頼ればいいのです。有名な山であれば基本的にガイドがいます。ガイドにお願いすれば安全に案内してくれるので初心者でも安心です。安全に案内してくれるだけでなく、楽しむポイントや山登りの魅力など面白い話をたくさん聞けることもメリットです。もちろんガイド費用はかかりますが、登山の安全代や勉強代と思えば安いもの。特に初心者であれば積極的にガイドをつけた方がいいでしょう。登山だけではありません。旅行に行くときもガイドをつけるとさらに楽しさがアップします。例えば姫路城、伊勢神宮、日光東照宮などの有名どころでは専用ガイドがいます。ガイドに案内をお願いすれば見どころや詳しい背景などを詳しく教えてくれます。ガイド同行で成り立ち入れないスポットがあることも珍しくありません。ガイドがいなくても大丈夫、自分一人だけで楽しめる、詳しい情報は本を読めばわかるという人もいるでしょう。確かにそうかもしれませんが、それがベストとは限りません。本から学ぶのと人から学ぶのとでは違います。ガイドブックに書いてあることでもやはりガイドから聞いた方が話がスイスイ頭に入ってくるもの。ガイドは専門家なので、ガイドブックに載っていない情報も知っていて詳しく教えてくれるのです。わからないことがあればその場で質問もでき、詳しく教えてもらえることもメリットです。ガイドがいるからこそ楽しめることもあるし、自信がないときは積極的にガイドをお願いすればいい。初心者はもちろん慣れている人であってもガイドの利用価値はあると言えるのです。楽しみを増やすためガイドの利用を検討する。趣味をもっと楽しむ、もっと好きになる30の方法。その12、再開しやすくしておくと趣味をもっと楽しめる。趣味を楽しんでいてあるところで終わります。趣味は霧の良いところでぴったり終われるとは限りません。霧の悪いところで中断することもあるでしょう。むしろ霧の悪いところで中断することの方が多いのではないでしょうか。趣味で大切なことは再開しやすいように終わらせるということです。再開しにくい状態になっていると億劫な気持ちが生まれます。準備が必要だったり手間がかかったりして抵抗があります。前回の終了地点がはっきりしないとどこまで進んだっけと見直す必要が出てきて、無駄な時間が発生するのです。また今度にしようとなり、趣味を楽しむチャンスを失うのです。そこで趣味を中断する際は次回のことを考え、再開しやすい形を心がけます。例えばよく見かける方法としては読書の付箋です。付箋を使えば読みかけの部分がどこかすぐ分かって読書を再開しやすくなります。定番の方法なのですでに行っている人も多いのではないでしょうか。趣味でパソコンを利用する場合、通常のシャットダウンでは起動に時間がかかるためスリープ機能が役立ちます。スリープ機能を使って起動を早くできるようにしておきます。一瞬でパソコンが起動する上、デスクトップが前回のまま維持されているのです。再開のしやすさが趣味を楽しむ頻度に変わります。ストレスフリーで再開できるに越したことはありません。もっと早く、もっと楽に再開できる方法はないか。すでに再開しやすい工夫ができている人もいるでしょう。工夫ができているのは良いことですが、まだまだ工夫の余地はあるかもしれません。理想はストレスフリーかつ0秒で再開できることです。もっと早く、もっと楽に再開できる方法はないか、知恵を絞ってみてください。コンマ1秒でも早く再開できるに越したことはありません。まだ何かできることがないか探ってみる価値はあります。例えば読書で付箋を使っていたとしても、まだできる工夫があります。付箋の位置をページ単位ではなく行単位にするのです。再開の位置を行単位にしておけば、読みかけた部分を探す手間が減り、読書の再開がスムーズになります。プラモデル作成が趣味なら、いちいち片付けるのではなく、そのままの状態にして前回の続きから没頭できるようにしておきます。いちいち片付ける必要がないよう、いっそのこと部屋にプラモデル専用の机を設けておくのも一つの方法です。料理が趣味なら収納位置を工夫します。よく使うものはキッチンの手前の引き出しに収納して、たまにしか使わないものは奥の引き出しに収納します。使用頻度に応じて収納場所を変えることで再開しやすくなります。一日に何度もヨガをするなら、ヨガマットを敷いたままにしておくのも一案です。その都度ヨガマットを押し入れにしまっていると、取り出すのに手間がかかります。片付けは大切ですが、利用頻度が高いなら出したまま敷いたままにしておくのも一案です。少しでも楽に素早く再開できるに越したことはありません。さっと取り組めるようにしておけば、肉体的にも精神的にもストレスフリーです。あなたの趣味も再開しやすいように終わらせるようにしてみてください。工夫すればもっと楽に再開しやすくできる方法があるはずです。趣味再開の負担を減らしましょう。そうだ、趣味をしようと思った瞬間に取り掛かれるのが理想的です。再開しやすくしておくと趣味をもっと楽しめるのです。趣味を再開しやすいように工夫する。趣味をもっと楽しむ、もっと好きになる30の方法。その13、お金がかかる趣味の最大のメリットとは。お金がかかる趣味があります。お金のかかる趣味よりかからない趣味の方が気楽に始められます。何回やっても無料なのは嬉しいですね。思う存分楽しめます。お金がかかると経済的なダメージがありますが、お金のかからない趣味ならどれだけやっても経済的ダメージはゼロです。 維持費がかからないので長く続ける上でも安心です。しかし、お金がかかる趣味にも良いところがあります。お金がかかる趣味の最大のメリットは何か。より真剣になって取り組めることなのです。自分の財布からお金を出すと誰でも真剣になります。学校の授業料を親に出してもらうより自分の財布から出す方がより真剣に取り組む傾向がありますが、それと同じです。出費は誰にとっても痛いこと。自分が一生懸命稼いだお金ならなおさらです。お金を出すと大切なお金を出したのだから頑張ろう。お金を無駄にしたくない。と意識が高まります。サボらなくなり、ダラダラしたり、手を抜いたりすることもなくなります。緊張感がぐっと高まって、1分1秒を大切にするようになり、思考力や集中力も向上します。かかるお金に比例して真剣な気持ちも強くなるのです。お金がかかることで、より真剣になって趣味に打ち込めるのです。お金のかかる趣味は敬遠されがちですが、一概にそうとは言えません。お金がかかるがゆえのメリットもあるのです。お金のかかる趣味のメリットに気づく。趣味をもっと楽しむ、もっと好きになる30の方法。その14。お金持ちの趣味は限られた予算でも十分楽しめる。お金持ちの趣味と呼ばれる趣味があります。ゴルフ、乗馬、お寺鑑賞、スキューバダイビング、豪華客船の旅。こうしたものはお金持ちの趣味という印象があるのではないでしょうか。お金持ちの趣味イコールお金がかかると思われがちです。趣味はゴルフですという人がいると時間とお金に余裕があるなと思う人が多いでしょう。趣味は乗馬ですという人がいると資産家、上級階級と思う人もいるかもしれません。豪華客船で海外旅行に行ってきましたという人がいればリッチだな、お金持ちなんだなと思う人もいるはずです。お金持ちの趣味はお金持ちが楽しむものであり、お金に余裕のない人は楽しめないと思われがちです。経済的な余裕がない人の場合、私には縁がないと無意識に避けてしまいがちです。しかし、ここに先入観があります。いわゆるお金持ちの趣味とは平均金額が高いというものであって、大金が必要というわけではありません。お金はかかりますが、お金のかからない方法もあります。もちろん、骨董品や高級時計の収集など、大金が必要な趣味がありますが、その限りではありません。本格的にやろうとするからお金がかかるのであって、上手に賢く選べば必要なお金を大幅に削減できます。例えば、ゴルフも乗馬も手頃なコースを選べばさほどお金はかかりません。必要なアイテムはレンタルすればいいことです。買うとしても手頃なアイテムを選べば安上がりで済みます。豪華客船の船旅も数泊の近場を巡るコースなら意外と手頃な価格です。2泊3日の豪華客船のショートクルーズはたくさんあります。2泊3日であっても豪華客船に乗る事実に変わりはありません。お寺鑑賞もスキューバダイビングもそうです。お金持ちの趣味という印象があって無意識のうちに避けてしまうのはもったいない。手頃なコースを選んだり、レンタルを利用したり、オプションを省いたりすれば OK。本格的にやるから大金が必要になるのであって、基本コースや初心者コースを選べばいい。知恵や工夫があれば大金は不要です。それほどお金はかかりません。お金のかかる選択肢もありますが、お金のかからない選択肢もたくさんあります。お金持ちの趣味はお金持ちしかできないというのは思い込みです。お金持ちの趣味と思うものがあれば本当に大金が必要なのか一度常識を疑ってみることです。限られた予算でも十分楽しめるのです。お金持ちの趣味をお金持ちだけの趣味と思わず楽しんでみる。趣味をもっと楽しむ、もっと好きになる30の方法。その15。姿勢を意識することで趣味はもっと楽しくなる。趣味を楽しむ意外とコツがあります。姿勢です。趣味を楽しむときは背筋をピンと伸ばし、美しい姿勢を意識しましょう。胸を張るのではなく、頭の上から糸で引っ張られているようなイメージで背筋をピンと伸ばしてください。今すぐできるので簡単ですね。同じ趣味を楽しむにしても姿勢が良くなるだけで変わります。読書をするとき姿勢を良くすると活字がしっかり頭に入ってきます。映画鑑賞や美術鑑賞も姿勢を良くすると内容がよく頭に入ってきます。社交ダンスも姿勢を意識するとステップが良くなります。登山やハイキングをするときも姿勢を意識すると力強く登れるようになります。私たちは美しい姿勢になると気持ちが引き締まるようになっています。感覚が研ぎ澄まされ集中力、吸収力が高まり、もっと楽しく感じられるのです。また背筋を伸ばすことで気道がしっかり確保され呼吸が楽になります。血液の流れもスムーズになるので心身の働きが活発になります。趣味を楽しむスイッチは姿勢にあるのです。姿勢を意識することで趣味はもっと楽しくなるのです。趣味をもっと楽しむ、もっと好きになる30の方法。その16。インドア系の趣味だからといって屋内でしか楽しめないとは限らない。あるところに読書が趣味という女性がいました。休日たっぷり読書を楽しむ予定でしたが、夫が自宅で DIY をやりたいと言い始めました。 DIY の音があったり家の中をうろちょろされたりすると読書に集中できません。仕方なく読書を諦めるのかと思いきや、女性は別の方法を取りました。近場の公園に移動してベンチで読書を楽しんだのです。公園のベンチは気持ちよく読書を楽しめる場所の一つです。開放感があっていつもと違った雰囲気で楽しめます。美しい青空があったり気持ちのいい日光浴を楽しめたりできます。公園で読書の時間を過ごすことで有意義な休日を満喫したのです。あるところにキャンプ愛好家がいました。キャンプが大好きで日頃からよくキャンプを楽しんでいます。そんなある日のことです。キャンプに行く予定だった日、不運なことに台風が直撃してキャンプ場が閉鎖となりました。さすがに台風の中でキャンプというわけにはいきません。しぶしぶ諦めるのかと思いきや、その人はユニークな方法に打って出ました。なんと室内でキャンプを始めたのです。家の中でテントを張りました。自宅でキャンプ飯を作りました。もちろんガスや電気は一切使わず野外キャンプさながらに調理です。自宅にいながらにしてキャンプを満喫したのです。インドア系の趣味は屋内で楽しむものだと思っていないでしょうか。アウトドア系の趣味は屋内で楽しむものだと思っていないでしょうか。いいえ、それは誤解です。改めて考えるとインドア系の趣味でも屋内で楽しめるケースがあります。例えば読書や音楽鑑賞は屋内でも普通に楽しめますね。絵画、筋トレ、編み物、ヨガ、ピラティスなども屋内というイメージがありますが、実は屋内で楽しめます。屋内で楽しむと違った雰囲気で楽しめ、リフレッシュやストレス解消の効果もアップするのです。アウトドア系の趣味でも屋内で楽しめるケースがあります。ウォーキングやランニングも自宅にトレッドミルがあれば可能です。ゴルフは自宅に広いスペースがあればスイングの練習ができます。旅行もバーチャル観光やオンラインツアーを活用すれば旅行気分を味わえるでしょう。 完全に同じとまではいかないまでも近い状態で楽しめることがあります。インドア系の趣味、アウトドア系の趣味と言いますが、どちらも固定観念に過ぎません。名前にとらわれず自由な発想をしてみてください。インドア系の趣味でもその気になれば屋内で楽しめるし、アウトドア系の趣味でもその気になれば屋内で楽しめます。趣味の楽しみ方がぐっと広がるのです。インドア系の趣味を屋内で楽しんでみる。アウトドア系の趣味を屋内で楽しんでみる。趣味をもっと楽しむ、もっと好きになる30の方法。その17。楽しいけど大変は素晴らしい。大変だけど楽しいはもっと素晴らしい。頭を使う趣味があります。語学学習、パズル、将棋などの趣味はたっぷり頭を使うので疲れます。体はほとんど動かさなくてもエネルギーの消耗はあって疲れもたまります。脳は体食感です。脳は体重の 2% しかありませんが、全身で使うエネルギーの 20% を消費するところです。頭を使えば使うほどエネルギーの消費量も上がります。プロ棋士は一つの対局で体重が 2-3 キロ減ると言われています。頭であってもたっぷり使えば体を動かすのと同じくらいエネルギー消費があるのです。体を使う趣味があります。スポーツ、登山、旅行などの趣味はたっぷり体を動かすので疲れます。体力や筋力を必要とします。運動レベルが高くなればなるほどエネルギーの消耗も激しくなり疲れも感じます。あまり激しい運動をすると疲れだけでなく後から筋肉痛になって動きにくくなります。頭を使う趣味も体を使う趣味もそれぞれに大変差があります。大変と感じるのはいいのです。楽しい趣味とはいえ大なり小なり大変差があります。人間はロボットではありません。頭でも体でも酷使すれば疲れるしヘトヘトになります。楽しいけど大変と大変だけど楽しい。大切なのは大変さと楽しさの関係です。1、楽しいけど大変。2、大変だけど楽しい。響きが似ていて同じ意味だと思われがちですが、そうではありません。それぞれ似て非なるものです。楽しいけど大変は、楽しさより大変さの方が上回っている状態です。楽しさというポジティブより、大変というネガティブの方が強くなっています。楽しんで入るものの大変さがネックになっていて、なかなか没頭しにくい状態です。一方、大変だけど楽しいは、大変さより楽しさの方が上回っている状態です。大変というネガティブより、楽しさというポジティブの方が強くなっています。これがいいのです。本当の趣味は、大変だけど楽しいです。後半の言葉が本音です。大変ではあるものの、それ以上に楽しさが前に来ていて、だから没頭できるのです。大変だけど楽しいと思ったら、それは自分に合った趣味ということであり、趣味を満喫しているということです。楽しいけど大変は素晴らしいですが、大変だけど楽しいはもっと素晴らしいのです。大変だけど楽しいという趣味に打ち込む。趣味をもっと楽しむ、もっと好きになる30の方法。その18。趣味の疲れは趣味で癒す。趣味を楽しんでいても疲れを感じることがあります。頭を使う趣味をすれば頭が疲れてぼーっとしますね。体を使う趣味をすればヘトヘトに疲れてぐったりするでしょう。趣味の疲れはどう解消させればいいのでしょうか。趣味のストレスは趣味で解消させましょう。そんなことはできるのかと思うかもしれませんが、実は簡単にできます。一言で言い表すならアクティブヒーリングです。家や死刑の趣味をうまく取り入れることが大切です。例えば頭を使った趣味で疲れたのなら、頭の疲れを家や趣味をしましょう。読書の疲れをアロマセラピーで癒す。スマホゲームの疲れをヨガで癒す。将棋の疲れを瞑想で癒す。頭が疲れているときは頭の疲れを家や趣味に打ち込む絶好のタイミングです。趣味の疲れを別の趣味で上手に癒やせます。一方、体を使った趣味で疲れたのなら、体の疲れを家や趣味をしましょう。ウォーキングやランニングの疲れをマッサージで癒す。スポーツの疲れをサウナや半身浴で癒す。登山やハイキングの疲れを温泉で癒す。これがアクティブヒーリングです。異なる趣味を上手に組み合わせることで上手に疲れを取っていけます。頭を使う趣味なら頭の疲れを癒やす趣味をすればいいし、体を使う趣味なら体の疲れを癒やす趣味をするようにすればいい。異なる趣味を組み合わせて楽しむこともできるので、趣味の幅が広がって一石二鳥です。趣味をたくさん楽しむことは人生を謳歌することです。スムーズに疲れを取るためにも、家や死刑の趣味を一つは持っておくのがいいでしょう。できれば頭の疲れを家や趣味、体の疲れを家や趣味、それぞれ一つを持っておくのがベストです。頭の疲れを家や趣味ならヨガ、瞑想、アロマセラピーなどがあります。体の疲れを癒やす趣味ならサウナ、半身浴、マッサージなどがあります。もちろんこれらは一部であり、まだまだ他にもたくさんあるので、自分に合った癒や死刑の趣味を見つけてみてください。趣味の疲れは趣味で癒すのがベストです。アクティブヒーリングのサイクルを繰り返すことで延々と趣味を楽しんでいくことが可能になります。まさに趣味三昧を実現できるのです。頭を使った趣味で疲れたのなら頭の疲れを癒やす趣味で癒す。体を使った趣味で疲れたのなら体の疲れを癒やす趣味で癒す。趣味をもっと楽しむ、もっと好きになる30の方法。その19。理解できないからといって人の趣味を否定するのは NG。ランニングが趣味です。マラソン大会に出ることもあります。と言ったとき、否定的なリアクションを見せる人がいます。あんな苦しいことをするなんて理解できない。お金を出してまでわざわざマラソン大会に出るなんて信じられない。と。趣味の価値観は人それぞれです。苦行のように思える趣味をニコニコしながら楽しんでいる人がいるものです。自分にとって嫌でしかないことを趣味として満喫している人がいると、頭にクエスチョンマークが点滅します。その趣味の楽しさを理解できず、無駄なことをしているように思われるのです。しかし、理解できないからといって人の趣味を否定しないことです。うっかり口にした一言で相手を傷つけます。人間関係に亀裂を入れてしまうこともあります。否定の言葉を口に出さないことが大切です。確かに世の中には苦行のように思える趣味もあるかもしれませんが、趣味の価値観は人それぞれです。世の中にはそれを楽しんでいる人がいます。世の中に同じ人は一人としていないように、趣味の価値観も人それぞれです。10人いれば10通りの価値観、100人いれば100通りの価値観があります。理解できない趣味を楽しむ人がいたとは、否定的なリアクションを見せないよう心がけてください。大切なことは傾聴です。ただうなずいて聞くのです。なるほど、そうですか、あなたにはそういう趣味があるのですね、と思えばいいこと。否定の言葉は発しません。なるほど、でいいのです。すごいですね、でいいのです。理解できないなら理解できないまま、そうなんですね、と返事をすればいいことです。 理解できないこともありますが、否定せず、ただ、うなずいて聞くのです。共感できないこともあっていい。共感できないなら、共感できないまま、うなずきながら、聞くことにてします。さて、ここでもう一つ大切なことがあります。理解できない趣味を楽しむ人がいれば、チャンスです。自分が理解できないのは、その魅力を知らないから、かもしれません。つまり、勉強不足ということです。こうした時に役立つのは、どんな魅力があるのか教えてください、の一言です。相手は、よくぞ聞いてくれました。と言わんばかりに、目をキラキラ輝かせながら、語ってくれるはずです。誰でも、自分の趣味について語るのは、嬉しいものです。その趣味の魅力をあれこれ教えてくれるでしょう。趣味の理解を深められる機会になる上、相手との人間関係も良くなるのです。理解できないからといって、人の趣味を否定しない。理解できない趣味は、その魅力について教えてもらう。趣味をもっと楽しむ、もっと好きになる30の方法。その20。趣味の失敗は話しネタになる。趣味を楽しんでいると良いことばかりではありません。必ず失敗があります。小さな失敗もあれば大きな失敗もあります。やってしまったと泣きそうになったり、あんなことするんじゃなかったと悔やんだり、自分の視力不足に落ち込んだり。どれだけ注意をしていてもミスや間違いはあるものです。インドア系の趣味でもアウトドア系の趣味でもちょっとした失敗があるものですね。趣味で失敗したら再発防止を徹底するのはもちろんですが、他にもやっておきたいことがあります。失敗をぜひ話のネタにしましょう。趣味の失敗は絶好の笑いネタです。秘密にして黙っておくのはもったいない。家族や友人など身近な人に話を聞いてもらいましょう。くだらない失敗も含めどんどん話していけばいいのです。恥ずかしい失敗もあるかもしれませんが、そういう話こそ笑い飛ばしましょう。ほんの少しの勇気があればできます。むしろ恥ずかしい失敗の方が笑いネタになります。ひどい失敗であればあるほど面白いネタになります。趣味に夢中になっていたら、こんな失敗をしちゃってねと笑いながら話せばいいのです。失敗した時はショックで落ち込んでいても、後になって振り返ってみると笑える話に思えるでしょう。人に話せる、笑い飛ばせるということは、乗り越えた、立ち直ったということです。辛い失敗もあるかもしれませんが、話してしまえば大したことではありません。自分も含め相手も大笑いして楽しんでくれます。必ずおしゃべりが盛り上がります。痛い失敗ほど大爆笑になります。趣味の失敗は心の中にしまっておくのではなく、人に話してどんどん吐き出しましょう。人に笑ってもらうことで救われます。人に楽しんでもらえば、失敗したことも意味があったということ。楽しいおしゃべりに役立ったなら、失敗したことも無駄にはならなくなります。むしろ失敗してよかったと思えるのです。趣味で失敗したら笑いネタとして人に話して楽しんでもらう。趣味をもっと楽しむ、もっと好きになる30の方法。その21。頭の中で考えただけでも趣味を楽しんだことになる。釣りが大好きな人は、暇があれば釣りのことを考えます。釣り竿を持ってのんびりしているところ、魚が釣れているところ、釣った魚をさばいているところ、電車の中でもお手洗いの中でも釣りのいろいろな場面を思い浮かべます。釣りが好きで好きでたまらないので、つい考えてしまうのです。登山が大好きな人は、暇があれば山に登っているところを考えます。険しい山道を歩いているところ、広場で昼食を食べているところ、山頂で記念撮影を撮っているところ、朝の通勤時間でもエレベーターの待ち時間でも、登山のいろいろな場面を思い浮かべます。登山が好きで好きでたまらないので、つい考えてしまうのです。キャンプが好きな人は、暇があればキャンプのことを考えます。火を起こしているところ、テントを張っているところ、森林浴を楽しんでいるところ、趣味を楽しんでいるところを思い浮かべては、ムフフと笑みを浮かべます。無意識に考えてしまい、気づけば時間が経っています。考えているだけのことに思えますが、実は趣味を楽しんでいます。趣味は実際にしないと楽しめないわけではありません。イメージしただけでも楽しめます。頭の中で思い浮かべると、実際に楽しんでいるかのような感覚になります。ドーパミンやエンドルフィンが出て、楽しい気持ちになったり、幸せな気持ちになったりするのです。さて、考えることの効果はこれだけではありません。特筆すべきはイメージトレーニングの効果です。イメージトレーニングは、怪我の防止や失敗の回避にも役立つことで知られています。プロスポーツ選手がイメージトレーニングを行うことがあるように、趣味でもイメージトレーニングが有効です。趣味のいろいろな場面をイメージしながら、必要な準備や取るべき対策を考えます。イメージトレーニングはできるだけ入念にやっておくと安心です。様々な場面を想定しておくと、それだけ本番ではスムーズに行えます。頭の中で考えることは、楽しい時間になるだけでなく、イメージトレーニングにもなるので、一石二鳥です。空いた時間や暇な時間には、趣味のことを考えて有意義な時間を送りましょう。頭で考えるだけなら、時間もお金もかからず、いつでもどこでもできます。考えるだけなら、どれだけ派手なアクションをとっても、怪我をする心配はありません。頭の中で考えただけでも、趣味を楽しんだことになるのです。趣味のいろいろな場面を思い浮かべて、イメージを楽しむ。趣味をもっと楽しむ、もっと好きになる30の方法。その22。占い師に仕事や恋愛のことを相談する人はいても、趣味のことを相談する人は少ない。占い師への相談で多いのは、何と言っても仕事と恋愛です。占い相談の2大テーマです。仕事や恋愛の悩みがほとんどと言っても過言ではありません。占い師をよく利用している人なら、どちらか一方、もしくは両方を相談したことがあるはずです。日頃から占い師に相談している人も多いのではないでしょうか。さて、ここで変化球です。仕事や恋愛の相談もいいのですが、たまには他のことも相談してみてください。例えば趣味のことを相談してみるのです。占い師に仕事や恋愛のことを相談する人はいても、趣味のことを相談する人は少ない。仕事や恋愛のことを相談するなら、趣味のことを相談してもいいはずです。仕事や恋愛は人生に関わる大切なことだからと言いますが、趣味だって人生に関わる大切なことです。仕事や恋愛よりも大事なことと言ってもいいはずです。占い師に趣味のことについて相談してみるのもありです。これから私の趣味はどうなりますか？新しい趣味とはいつ出会えますか？今の趣味はいつまで続くでしょうか？趣味との距離感に悩んでいます。趣味がスランプです。いつまでこの状態が続くのでしょうか？今の趣味は続けた方がいいでしょうか？趣味をもっと深めたいのですが、どうすればいいでしょうか？恋愛相談さながらに趣味相談をしてみましょう。占い師に相談してみると趣味の参考になるヒントがもらえるかもしれません。背中を押す一言をいただけるかもしれません。趣味のやる気やモチベーションをもらえる可能性もあるでしょう。変わった相談かもしれませんが、こういう相談もありです。占い師はどんな相談も受け止めてくれます。趣味の可能性を広げるチャンスは意外なところにあるのです。 占い師に趣味のことについて相談してみる。趣味をもっと楽しむ、もっと好きになる30の方法。その23。人の趣味を褒めると自分の趣味がもっと好きになる。人の趣味を褒めると自分の趣味がもっと好きになります。趣味の印象もアップします。人にかけた言葉は自分に跳ね返ってくるからです。素晴らしい趣味ですね、と言うと私の趣味も素晴らしい、ということになります。趣味はストレス解消になりますね、と言うと私の趣味もストレス解消になっているね、ということになります。趣味は生きがいですよね。心の支えですよね、と言うと私の趣味も生きがいだね。心の支えだね、ということになります。人の趣味を褒めることは自分の趣味を褒めることにもなるのです。人にかける言葉は自分にかける言葉でもあります。言葉は鏡のように反射するのです。人にかけた言葉はすべて跳ね返ってくるので、どんどん人の趣味は褒めていきましょう。趣味の魅力はどれだけ言っても言いすぎることはありません。人の趣味を褒めようとすると、その趣味の魅力に注目することになります。人の趣味の魅力を発見しようとすると、自然と自分の趣味の魅力も発見できます。褒め上手は人間関係を良くするだけでなく、自分の趣味も良くするのです。人の趣味はどんどん褒める。趣味をもっと楽しむ、もっと好きになる30の方法。その24。趣味の連鎖反応を実現しよう。趣味の魅力の一つは連鎖反応です。ある趣味を持っていると、それに関連したことにも興味が出てきて、新しい趣味を持つきっかけになります。新しい趣味を始めてしばらく続けていると、それに関連したことにも興味が出てきて、再び新しい趣味を持つきっかけになります。こうして、どんどん趣味の連鎖が続いていくのです。例えば、もともとブログの趣味がありました。ブログのネタ作りのため、ある時から映画を見るようになります。SF 映画、アクション映画、恋愛映画などなど。すると、映画鑑賞に火がついて、すっかりハマりました。そんなある日、将棋の映画を鑑賞しました。映画を通して将棋に興味が出て、今度は将棋が趣味になります。もともと、ヨガの趣味がありました。ある時、ふとお香を焚きながらヨガを楽しむ機会がありました。その体験がきっかけでお香にも興味が出てきます。木の香り、花の香り、お線香の香りなどなど。あれこれ香りを試していくうちに、すっかりお香の魅力の虜となり、欠かせない趣味となりました。お香と楽しんでいると、今度は同じ香りつながりでアロマセラピーにも興味が出てきました。アロマセラピーの趣味も持つようになり、本格的な趣味になっていくのです。趣味の連鎖反応は自然に起こるものなので、止めようがありません。興味の範囲が広がって趣味が増えるのは良いことです。それだけ人生を楽しむことにもつながります。あなたの趣味はどんな連鎖が起こるでしょうか。これから起こる趣味の連鎖反応を楽しみにしながら、今日も趣味に打ち込みましょう。趣味の連鎖反応を楽しむ。趣味をもっと楽しむ、もっと好きになる30の方法。その25。趣味に没頭しすぎて恋人なんていらないと思ったとき。趣味が好きすぎて恋人なんていらないという人がいます。素晴らしいことです。その調子でどんどん趣味に突き進んでいきましょう。恋人より趣味の方が上ということです。趣味が楽しくて楽しくて仕方ないということです。趣味だけで十分満足していて恋人のことを考える暇がないということです。きっとそれは素敵な趣味に違いありません。だから素晴らしいことです。恋人は必ず作らなければいけないものではありません。いなければいないでいいのです。恋人がいなくても趣味だけで人生を明るく楽しく生きることは可能です。趣味も恋人と同様人生を豊かにするものです。世の中には恋人がいなくても趣味だけで幸せに生きている人はたくさんいます。恋人がいらないと思えるほどの趣味と出会え没頭できているのは幸せなことです。恋人は時間があっても会ってくれないかもしれませんが、趣味は時間さえあれば楽しめます。恋人は厳しい束縛を求めてくることがあるかもしれませんが、趣味は自由でいさせてくれます。恋人は時々冷たい態度を見せてくるかもしれませんが、趣味は常に温かい態度しかありません。恋人は勝手に離れていくかもしれませんが、趣味はいつまでもずっとそばにいてくれます。趣味は恋人にはない特別な安定感があるのです。恋人を持つべきだ、趣味より恋人の方がいいよと言ってくる人がいるかもしれません。気にすることはありません。放っておけばいいのです。どんな人生を送ろうと本人の自由です。恋愛対象が人か趣味かの違いに過ぎません。趣味の方が自分に合っているという人もいるはずです。恋人なんていらないと思えるくらいの趣味はその人を幸せに導きます。どんどん趣味人生を満喫して趣味に突っ走っていきましょう。趣味に没頭しすぎて恋人なんていらないと思う人はもはや趣味が恋人なのです。趣味に没頭しすぎて恋人なんていらないと思う人は趣味が恋人になっていることに気づく。趣味をもっと楽しむ、もっと好きになる30の方法。その26。趣味は狂気になってこそ本望。狂気になれるのは才能があるということだ。趣味を楽しんでいると人からもうその辺にしたらと言われます。趣味はやりすぎる傾向があります。深掘りをしたくなります。つい凝ってしまいます。時間もお金もたっぷりかけてしまいます。稼いだお金のほとんどをつぎ込むことも少なくありません。好きな趣味であればあるほど熱くなってしまうもの。自分では普通にやっているつもりでも人から見たら狂気として映ることも少なくありません。気づくとものすごいことになっているのです。その様子を見た人からある日もうその辺にしたらと言われます。こう言われたときどうするかです。はい、わかりましたとあっさり引き下がるようではいけません。もちろん家族や友人を巻き込んで迷惑をかけているなら別です。人に迷惑をかけているなら自分だけの問題ではないため少しブレーキを踏むことも必要になるでしょう。しかしあくまで自分だけの事情であれば全く気にすることはありません。趣味は自分の聖域です。とやかく言われる筋合いはありません。心の支えであり人生の宝物です。愛する趣味は深掘りすべき絶好の対象です。上限は気にせずどんどんやりすぎていいのです。もうその辺にしたらと言われたときが正念場です。いよいよ一線を越えたレベルに達したということです。もはや普通ではないというのをお墨付きをいただいている状態です。そこでブレーキを踏むのではなくどんどん趣味を深掘りしていきましょう。趣味に凝るのは当然の成り行きです。趣味を深掘りすることは素晴らしいことです。趣味に凝ることはコスパなんて概念はありません。追求すればするほど新しい世界が開けてきます。時間もお金もどんどん飛びますが好きな趣味のためなら受け入れられます。心底本気で趣味を楽しんでいる証拠です。誰でも狂気になれるわけではありません。狂気になれるのは本当に好きなことだからです。狂気と天才は紙一重です。趣味は狂気になってこそ本望です。 狂気になれるのは才能があるということです。狂気こそ成功の始まりです。どんどん趣味に凝って狂気の姿を見せていきましょう。ますます深掘りしていくことで、どんどん人生が豊かになっていくのです。もうその辺にしたら、と言われても気にせず、どんどん深掘りしていく。趣味をもっと楽しむ、もっと好きになる30の方法。その27。時間やお金があれば趣味をするという発想がダメ。時間があれば趣味をしよう。お金が貯まったら趣味をしよう。そういう発想がダメなのです。私たちは忙しい。朝から晩までバタバタしています。常に何かしらやることがあって、なかなか時間が取れません。お金の余裕を作るのも難しい。限られたお給料でやりくりするのも大変ですが、厳しい追い打ちが加わることも少なくありません。物価が上がったり、ボーナスが減額されたり、臨時出費があったり、何かと出費があって、思うようにお金はたまらないのです。時間にせよお金にせよ、残念ですが、ポンと都合よく手に入ることはありません。時間があれば、お金がたまったら、という発想では、いつまで経っても趣味ができないのです。では、どうするか。時間やお金があれば趣味をするという発想でいくのではありません。趣味をするために時間を作る、お金を作るという発想でいくのです。今すぐ発想の転換をしようではありませんか。攻めの発想でいくことで、ようやく時間の確保ができ、趣味を楽しめるようになります。趣味をするために時間を作る、お金を作るという発想でやりたいことをやってください。あなたが今やりたいことは何ですか？それを実現するために時間とお金を作りましょう。先にやりたいことの予定を立て、そのために後から時間とお金を作っていくのです。本気で取り組めば必ずできます。なければ何々に捻出してください。お金が必要なら目標金額を設定しましょう。いつかお金が貯まったらとぼんやり考えるのではありません。〇〇をやるためには〇〇エンタメルと具体的な数字を含めて考えます。目標金額を設定すれば、おのずと余計な無駄遣いが減っていき、お金が貯まるようになります。時間がないならなくてもいいので、今年中には必ず海外旅行に行くと決め、スケジュールを立ててしまうのです。仕事より趣味を優先です。スケジュールを立てればエスカレーターに乗ったかのように、あとは自然と話が進みます。最初に目標を立てれば、不思議と時間もお金もできていくものです。人生は一度しかないのに、受け身で生きるのはもったいないことです。ろくにやりたいことをできないまま、だらだら時間が過ぎていき、年を重ねるだけになります。無理に自分を抑え込む必要はありません。人に迷惑がかからないならブレーキは必要なし、自分の人生なのですから、人目を気にする必要もありません。人生は泣いても笑っても一度きりなのですから、やりたいことをどんどんやればいいのです。自分の人生にもっとワクワクしましょう。やりたいことをやれば、必ず未来は明るくなります。時間やお金があれば趣味をするという発想ではなく、趣味をするために時間を作る、お金を作るという発想でいく。趣味をもっと楽しむ、もっと好きになる30の方法。その28。あなたがその趣味と出会ったのも運命。あなたがその趣味と出会ったのはいつですか？5年前や10年前に始めた趣味かもしれません。子供の頃からやっている趣味もあれば、いつ始めたのか思い出せない趣味もあるかもしれません。もちろん最近始めた趣味もあるでしょう。始めたきっかけは何でしょうか？興味を惹かれて始めたかもしれません。友人の誘いで始めたかもしれません。家族や恋人の影響で始めたかもしれません。特に理由はなく、単なる偶然で始めたのかもしれません。どんな趣味であってもいいのです。その趣味と出会ったことに感謝しましょう。あなたがその趣味と出会ったのは運命です。趣味を通して得られた成長もあるでしょう。こんなにも成長できたのはその趣味のおかげです。楽しい時間を送れているのもその趣味のおかげです。人生が充実しているのもその趣味のおかげです。その趣味がなければ今のあなたはいません。今のあなたがいるのはその趣味のおかげです。趣味を通して出会った人もいるでしょう。逆に言えば、趣味がなければその人とも出会えなかったのです。その趣味にどれだけ助けられたでしょう。元気がない時やストレスが溜まっている時は趣味に助けられたはずです。おそらくこれからもたくさんその趣味のお世話になるはずです。趣味との出会いに運命を感じてください。そうすれば趣味がもっと好きになれます。趣味と出会った運命に感謝する。趣味をもっと楽しむ、もっと好きになる30の方法。その29。新しい趣味が1年続いたらお祝いをしよう。新しい趣味を始めて1年が経ったらお祝いをしましょう。1年はちょうど良い区切りです。頻度は多くても少なくてもいいのです。週1回のペースでも月1回のペースであっても OK。 1年続いているのはめでたいことです。もちろん趣味なので無理に続けなければいけないわけでもないし、途中でやめるのも自由です。この先やめてしまう可能性もあるかもしれませんが、それでもいいのです。ひとまず1年続いていることを祝いたい。趣味が1年続いているというのは素晴らしいことです。やめようと思えばいつでもやめられることを今でも楽しく継続しています。その趣味は自分にやっているということです。この1年を振り返ると、その趣味のおかげで知識も経験も増えたはずです。最初は不慣れでしたが、今ではある程度慣れてきたでしょう。時々趣味に泣かされる時もあるかもしれませんが、そういうところも含めて趣味は素晴らしいのです。その趣味と出会えたおかげで毎日が明るくなり、人生も豊かになったはずです。だからお祝いをするのです。お祝いをすれば、これからも趣味を長く続けていこうと思います。これからもその調子で続けていきましょう。ゆっくりでものんびりでもいい。次の目標は2年目のお祝いです。その時にはさらに成長した自分と出会えるはずです。趣味が続いていることを祝うことは、自信やモチベーションにもつながるのです。新しい趣味が1年続いたらお祝いをする。趣味をもっと楽しむ、もっと好きになる30の方法。その30。今日まだ趣味をしていないなら今からしよう。今日趣味を楽しみましたか？まだ何もしていないなら今からでもいいので趣味を楽しんでみませんか？まだ間に合います。就寝まで時間があります。日付が変わるまで時間があります。読書が趣味なら今から読みましょう。数ページくらいは読めるでしょう。音楽鑑賞が趣味なら今から聴きましょう。一曲くらいは聴けるでしょう。イラスト作成が趣味なら今から描きましょう。シンプルなイラストなら1枚くらいは描けるでしょう。ゲームが趣味なら今からプレイしましょう。ワンプレイくらいなら遊べるはずです。アニメ鑑賞が趣味なら今から見ましょう。1話なら鑑賞できるのではないでしょうか。インドア系の趣味なら比較的簡単にできるのではないでしょうか。少し楽しむだけでいいのです。趣味をすることで楽しい時間を送れるし、パワーも充電できます。 リラックスできるし、ストレスも解消できます。趣味は睡眠薬の代わりになります。趣味で一日を締めくくれば、心地よい満足感が得られ、入眠もスムーズになるのです。昼間は忙しくて大変であっても、趣味さえできれば、今日は良い一日だったな、と思えるでしょう。一日を気持ちよく締めくくれるのです。終わりよければすべてよし。隙間時間も上手に使ってください。もたもたしないで、今すぐ楽しみましょう。趣味は心の栄養です。趣味を楽しめば、今日は良い一日になるのです。今日、まだ趣味をしていないなら、今すぐ取り掛かる。趣味をもっと楽しむ、もっと好きになる30の方法。まとめ。その1。たっぷり趣味を楽しんで、心のリッチを実現する。その2。楽しくなくても、楽しいふりをする。プロや憧れの人になったつもりで趣味に取り組む。その3。自己満足が実現されているなら、よしとする。その4。趣味の魅力を明確にする。その5。趣味のメリットをノートに書き出してみる。その6。自ら変化を求めて、どんどん新しいことにチャレンジしていく。その7。次々課題が見つかる状況を喜ぶ。その8。趣味を好きより愛していると表現する。その9。趣味のグッドタイミングを意識する。その10。趣味を聞かれたら人からの評価や印象は気にせず堂々と正直に答える。その11。楽しみを増やすためガイドの利用を検討する。その12。趣味を再開しやすいように工夫する。その13。お金のかかる趣味のメリットに気づく。その14。お金持ちの趣味をお金持ちだけの趣味と思わず楽しんでみる。その15。姿勢を意識することで趣味はもっと楽しくなるのです。その16。インドア系の趣味を屋外で楽しんでみる。アウトドア系の趣味を屋内で楽しんでみる。その17。大変だけど楽しいという趣味に打ち込む。その18。頭を使った趣味で疲れたのなら頭の疲れを癒す趣味で癒す。体を使った趣味で疲れたのなら体の疲れを癒す趣味で癒す。その19。理解できないからといって人の趣味を否定しない。理解できない趣味はその魅力について教えてもらう。その20。趣味で失敗したら笑いネタとして人に話して楽しんでもらう。その21。趣味のいろいろな場面を思い浮かべてイメージを楽しむ。その22。占い師に趣味のことについて相談してみる。その23。人の趣味はどんどん褒める。その24。趣味の連鎖反応を楽しむ。その25。趣味に没頭しすぎて恋人なんていらないと思う人は趣味が恋人になっていることに気づく。その26。もうその辺にしたらと言われても気にせずどんどん深掘りしていく。その27。時間やお金があれば趣味をするという発想ではなく趣味をするために時間を作る、お金を作るという発想でいく。その28。趣味と出会った運命に感謝する。その29。新しい趣味が1年続いたらお祝いをする。その30。今日まだ趣味をしていないなら今すぐ取り掛かる。